島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの古川幸恵がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは特設人権相談所の開設についてお知らせします。福島地方法務局いわき支局並びにいわき人権擁護委員協議会により、毎月第1火曜日午前10時から午後3時まで広野町役場において特設人権相談所が開設されます。相談は無料で、秘密は固く守られます。困りごとや悩みごとなどお気軽にご相談ください。特設人権相談所の開設日は平成25年6月4日、7月2日、8月6日、9月3日、10月1日、11月5日、12月3日、来年平成26年は1月7日、2月4日、3月4日となっています。以上、特設人権相談所の開設についてお知らせしました。ここからは絆づくりインタビューをお送りします。今日は二本松市にあります里山ガーデンファーム二本松農園の代表斉藤昇さんにお話を伺います。斉藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この二本松農園、合わせて NPO 法人頑張ろう福島農業者などの会というものも立ち上げていらっしゃるんですけども、もともとこの二本松農園はどんな作物を作っている、どんな農園なのか教えてください。
うちの農園は野菜ですとキュウリ、あとお米ですね、この2つがメイン、そんなのの農園です。
もちろんそういった野菜作りを震災前から行っていたわけですけれども、2年前の東日本大震災で福島県内の農家は本当に大きな痛手を受けたと思います。震災の後、こちらの斉藤さんの農園ではどんな状況でしたか？
そうですね、うちの農園原発から50キロというふうなことで、こんなに離れているところまで、原発事故の影響があるとは思わなかったんですけども、結構影響がありまして、具体的に言うとうちの農園のほうれん草ですね、これが震災直後、40アール作ってたんですけども、全部出荷停止になったというふうなことで、あと震災直後ですね、皆さんも経験されたと思いますけども、ガソリン不足というふうなことで農作業もできないような状況で、スタッフも通いがないような状況がありましたから、時間ですねを利用して、インターネットなどを使って、全国にですね、この福島県農業の被災の状況などを、発信してたんですね。そうしましたら、そんなに反響を別に期待してやってたわけじゃないんですけども、ブログなどで発信してましたらば、日本中の方々からですね、いろんなお声掛けをいただきまして、それから、いろんなですね活動が始まったっていうふうな状況ですね。
震災当時福島にこう本当にいろんな 目で注目が向けられていたと思うんですけども、その中でやはり農家の皆さんに注目したい、応援したいという声も多かったと思います。斉藤さんはその後東京の方に野菜を持って売りに出かけるということを随分とされましたよね。
そうですね、まあ、東京に売りに行く前にまずインターネットが始まりでして、まあ、インターネットの直販サイトを持ってたもんですから、まあ、そこに頑張ってるですね福島県内の農家さんと一緒に手を携えていろんな商品載せたわけなんですけど、これに対して、まあ、応援のですね、まあ、お買い物求めをいただきまして、まあ、申請直後の3月の下旬から4月5月頃までですね、まあ、たくさんお買い求めをいただいたというふうな、まあ、そんな状況ですね。
はい、実は私も家族がこのね斉藤さんのネットショップにお世話になりまして、こんなにもうちの商品が野菜が全国の人たちから注目して応援してもらえるんだというのを本当に肌で感じたんですけれども、でその後やはりいろんなイベントですとかこちらから足を運んで東京で商品を売るという活動も随分とされてこられました。実際に東京や関東方面で福島の野菜を売ったその反応っていうのはどうでしたか？
まあ、これは驚きでね、一番最初東京の方に入ったのが、まあ、東京じゃなくて一応川崎の駅前に入ったんですけども、申請直後の4月の下旬だったと思いますけども、一人で、まあ、お預かりした野菜などとか果物を積みましてですね、高速道路を走りまして、まあ、川崎に入ったわけなんですけども、まあ、その時正直気持ちの中では、まあ、果たしてどんな反応があるかっていうのは非常に心配でしたね。もしかしたら全然買っていただけなくて、まあ、逆に批判を受けるんじゃないかっていうようなそんな思いだったんですけども、まあ、応援の気持ちもあるんでしょうけども、まあ、日常的にですね福島県の野菜をですね、まあ、新鮮なものを持ってきてくれたっていうふうなことで非常に売れるんですよね。でそこで放射能の話とかそういうふうな話の質問も全くなくて、私は目から鱗で、あ、こういう状況なんだなっていうふうな感じしましたですね。でそこにはその買っていただける方だけじゃなくて、販売ボランティアということで、まあ、首都圏の女性を中心とする方がですね販売のお手伝いをしていただいて、そういう人も集まってくれるわけですよね。行ってみないとわからないといいますか、そういう、まあ、驚きの状況がありましたですね。
その後も斉藤さんは東京方面に何度も足を運んで福島の野菜を売り続けてこられました。そして今も震災から2年が経ちましたけれども、斉藤さんはこのご自分の NPO の他にですね、もう一つ福島県有機農業ネットワークという NPO の事務局長も務められました。まあね、この有機農業というのはとても注目のキーワードでもあると思うんですけども、この活動の中で実はこの度東京にお店も出されたということで、どちらにどんなお店をこちら出されたんでしょうか？
世田谷区の下北沢に今年の3月16日にお店をオープンさせていただきまして、こちらのお店17坪ほどのそんな大きいお店ではないんですけども、福島のお野菜を使ったそういう郷土料理ですね、まあ、そういうのをお召し上がりいただいて、で傍らには福島の野菜などの農産物も販売させていただくと。でさらには東京に7000人ほど、ね、避難されている福島県の方がいらっしゃいますので、そういう人の憩いの場に、ね、まあ、なっていただければいいなというふうな思いで、そんなお店をオープンいたしました。
お店の名前は何というんですか？
福島オルガン堂下北沢と言います。
はい、こちらのお店お手伝いをされるスタッフの方も首都圏在住の方で福島を応援してくださる方というふうにお聞きしましたし、福島のお店がそういう東京に登場して継続的に福島を意識してくださる方が増えるのかなという感じもしますけれども、まあいろんなね広がりを見せたのかなと思いますが、では最後になりますが、斉藤さん、ラジオを聞いていらっしゃるやはり同じ農業をされている皆さんに、メッセージありましたらお願いできますか？
はい、まあ、震災直後はいろんなことがね正直福島県の農家を取り巻いているといいますかありますけども、まあ、それに対してめげるのではなくてですね、まあ、逆にこうやって応援いただける全国の方も多いですから、まあ、そういう方とできる限りつながってですね、まあ、それも1対1農家と全国がつながってこれ大変ですから、やはり同じ農家の仲間の人が手を携えて、で福島を応援支援いただく方たちとつながっていくと、まあ、これを続けていくということによって、まあ、いろんな広がりが出てくると思いますので、あと自分が予想しなかったようなこともですね、まあ、展開がありますので、まあ、一つ前向きにですね考えて、まあ、やっていくのが大事なんじゃないかなと またそういうふうなことで、まあ、一緒にやっていきましょうと、そんな思いですね。
はい、今の思いを聞いてね、一緒に何かやってみたいという方いらっしゃったら、ぜひ二本松農園さんホームページもありますのでご覧いただいて、これからも福島の魅力的な野菜を作り続けてほしいなというふうに思います。今日お話を聞きましたのは、二本松市の二本松農園、そして NPO 法人がんばろう福島農業者などの会の理事長、斉藤昇さんでした。斉藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この車は日本の道を知り尽くしている。オーナーになる喜び。クラウンハイブリッドリボーン。また走り出そう、ここから。福島トヨタ。週末はクラウンリボーンデー。
パンダウサギの内緒話。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望は、お聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は、福島県コミュニティ FM 放送協議会、FM ポコ、C-WAVE、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの、県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。